STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン33、どのように疑問詞4をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、現在小樽市総合博物館で行われている特別展、ロシアが見たアイヌ文化で、様々な着物や民具が展示されていますが、中でも私が気に入ったのは刺繍なんですけれども、
はい、
その刺繍を先生も作品で作っていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。私がアイヌ文化に触れるきっかけになったのは、母や祖母が手仕事をしているのを見て、手仕事をやり始めたのがきっかけです。
先生は昔からお裁縫得意だったんですか？
そうですね、小学生の頃に手伝いとしてやっていたんですが、あとはまあ家庭科とかで、それ以外はもう本当ボタン付けすらめんどくさいみたいな感じで、そんなに自分では得意ではないと思っていました。
へ、お母様やおばあ様がそうやって刺繍の作品を作っているのを見て、だんだんとやり始めたんでしょうか？
そうですね、だんだんとというより、私が20代の前半に北海道を出たんですね。そのたまたま北海道に帰ってきた時に、母がマタンプシという鉢巻きですねに文様を書いてあるものを渡されて、ちょっとこれ縫ってみなさいよっていう感じで母に勧められて縫い方を教えてもらったんですよね、
はい、
それがきっかけで縫い物をするというか刺繍をするっていうことにすごく魅力をその時に感じたんですね。すごく楽しくて、
はい、
やめられなくなって、それで浦河の方には機動訓練というアイヌ刺繍を勉強できる制度があったんですよね、
うん、
でそこにちょっと通ってみなさいよみたいな感じで母に勧められて、本格的に刺繍を始めました。
先生のおばあ様遠山咲さん、お母様堀悦子さんはこのラジオ講座にもご協力をいただいています。小さい頃からこのお二方の作品はたくさん見ていたんですか？
そうですね、母は外で働きましたが、その中でも家に帰ってきてから刺繍をやったり文様を描いたりしていましたね。
へー、子供の時まず一番初めに作ったものって何だったんですか？
はい、ある人の手伝いだったんですが、チシポというものを作ってたんですけど、チシポとは針入れなんですけど、その針入れの中心の部分、布の部分ですねを私が作って、完成させるということを私がやっていました。
そのチシポはいわゆる針刺しとは違うものなんでしょうか？
そうですね、今皆さんが使っているような丸い綿が入ってて、それに針をブスって刺すような形ではなくて、円筒状の木を中をくり抜いて、その中に布を入れて、その布に針を刺して、大切に首から下げて持ち歩いていたようです。
へー、大きさはどのぐらいですか？
円筒状の筒は、10センチ未満ぐらいで、そこから上に布がこうピョッと見えているので、トータルしたら15センチぐらいの長さなんですけど、太さはボールペンより少し太いぐらいの木を使っています。
へー、針入れを首から下げていたということは、とってもその針を大事にしていたんですか？
そうですね、昔は交易でしか針は手に入らなかったので、なくしてしまったら村中がみんなで一緒に針を探すぐらいの大切にされていたものです。
もうこんな小さな針をみんなで探すくらい大事にされてたんですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。先生は様々な刺繍の作品の制作に取り組んでいらっしゃるそうなので、ぜひまたの機会に詳しいお話を聞かせてください。
はい。
さて、お話に出てまいりました特別展ロシアが見たアイヌ文化は小樽市総合博物館で11月25日まで行われています。ぜひ皆さんご覧になってください。それでは勉強に参りましょう。
はい、今日はネコンについて詳しく勉強しましょう。
テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。
レッスン20に登場したネコンをもうちょっと詳しく勉強します。方法、手段、状況などを尋ねるときに使う便利な言葉です。日本語ではどう、どのように、どのようにしてなどとなります。それでは例文から見ていきましょう。例文1、チタタネコンアンカル、チタタネコンアンカル、鮭のたたきはどのように作るの。チタタ、鮭のたたき、ネコン、どのように、アンカル、人が作る。チタタネコンアンカル、
チタタネコンアンカル。
例文2です。エレヘネコンアイエ、エレヘネコンアイエ、あんたの名前はどう言うの。エレヘ、あんたの名前、ネコン、どう、アイエ、人が何々を言う。エレヘネコンアイエ、
エレヘネコンアイエ。
それでは今日の学習です。方法やあり方を尋ねるネコン、例文のように方法、手段、状況などを尋ねるときに使う便利な言葉です。日本語訳ではどう、どのように、どのようにしてなどとなります。地方によっては猫な、ま、まかななどとも言います。例文2のあいえについてレッスン23でも触れましたが、んの後に作業音または野行音がある場合、んがいに発音されることがあります。えは野行音で始まるので、あんえがあいえになります。チタタについて、新鮮な鮭の頭を包丁で叩いてミンチ状にして食べる料理です。ただし硬い顎の骨の部分は除きます。その他エラやヒレなども一緒に叩きます。チタタとは分解すると、チ、人が、タタ、叩いた、プ、物となります。地方によっては多少作り方が違うようです。軟骨の部分、ひずしか使わなかったり、胃袋などの内臓を入れる地方もあります。たくさん叩かないと軟骨が口の中に引っかかって食べにくいので、時間をかけてしっかり叩く必要があります。柔らかいミンチ状になってから白子と刻んだネギもしくは浅漬けも入れて一緒に叩きます。そして塩を入れて味付けします。浦川では焼いた昆布を入れるのが特徴です。昆布を入れると生臭さが薄れて食べやすくなります。それでは練習してみましょう。帯広までどうやってあんたは行くの。パクの何々までネコン、どう、え、あんた、おペルペル、帯広、おまん、行く。
テキストではパクのおまんの日本語訳が抜けていますが、パクのは何々まで、おまんは行くという意味になります。
この単語を並び替えてアイヌ語の文章にしてみてください。
はい、帯広、おペルペル、パクの何々まで、猫、どうで、あんたは行くので、おペルペル、パクの猫、エオマンでしょうか。
はい、ピリカは文章としてはとっても良かったです。
はい、
はい、発音がちょっと、おペルペルはルーの発音ですね。ちっちゃいルー、それとパクののクですね。
はい、
この発音に注意して、 オペルペルパクのネコンエオマン。
オペルペルパクのネコンエオマン。
はい、ピリカは。それでは次の練習問題に行きます。この窓はどうやって開けるの？アン、人が、プヤル、窓、マカ、開ける、タン、この、ネコン、どうやって。
ここで訂正です。この単語の中にネコンの表記が抜けていました。テキストをお持ちの方はネコンを補ってください。
この単語を並び替えてアイヌ語の文章にしてみてください。
はい、この窓でタンプヤル、ドーがネコン、人が開けるでアンマカ、タンプヤル、ネコンアンマカでしょうか。
はい、ピリカは。それでは今日はここまでです。
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日のキーワードはペッです。ペッは川を意味する言葉です。北海道の各地に〇〇ペッという地名があります。
はい、
ペッがなまって別という音で残っている場合が多いです。例えばヌプルペッは登り別、モペッは門別。こちらは日高門別や北見門別などあります。シペッ、シベツ、メマンペッ、メマン別、ユペッ、ユー別、イペッ、エ別などなどたくさんあります。川の名前がそのまま村の名前になっていることが多いです。浦河町内にもポロペッ、ホロベツ、ムコペッ、ムコウベツ、ニオペッ、ニオウベツ、イカペッ、イカベツ、ライペッ、ライベツなどの地名があります。
本当にたくさん地名として残っていますよね。
そうですね。アイヌ民族の集落は川沿いにあったとも言われています。実際問題、北海道全域にアイヌが暮らしても集落を形成して暮らしていたのは鮭が登ってくるところまでで、鮭の来ない上流の地域にはあまり住んでいなかったと言われています。
へー。
アイヌ民族の生活は川と一体になった生活だったと言えるかもしれません。人間が生きていく上で水はとても大切です。川は食料庫でもあり水道でもありました。ペッほどの大きさのない川、つまり小川もしくは沢はないと言います。こちらも地名で各地に残っていると思います。それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン34、引用のありをお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、やいだいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スイユヌカルアンの、またお会いしましょう。